古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。安住族の足跡を探っています。安住野にある儀式の岩屋から八面大王伝説、そしてそのゆかりの場所をあちこち訪ねて回りました。スタートしたのが4月のアルプスに雪が残っている時期でした。今はすっかり山の風景も変わってしまいました。八面大王伝説が安住野にしっかり根を下ろし伝承されていることが分かりました。今週は一旦安住族の拠点、福岡市鹿の島に戻ります。鹿の島に関係の深い人物に神宮皇后がいます。神宮皇后は三寒出兵の際この島に立ち寄ったという伝承が残っています。鹿の島への入り口近くに海の中道があります。ここには神宮皇后が軍議を開いた場所があり、戦勝を祈願した伝承もあります。ここで神宮皇后の前に現れた者がいます。小舟に乗り、顔に白い布をつけ、括弧を打ち舞を舞いながら現れたのが安住族の長、安住の磯良、磯良丸です。今週はこの安住の磯良の話から、お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。
でその時にあの白いこう覆面をしていたわけなんです、はい、で昔はそれが亀の甲羅をつけてたという話もあります。
あ、そうですか、
はい、
で、やっぱりその顔を隠す必要があったということなんですか、その白い布を巻いて。
そうですね、あの白い布とそれから白衣装というのがまあ定番なんですけれど、はい、もともとですね、磯良丸という言葉の由来なんですけれど、はいはい、丸というのは星の意味なんですね。
丸は星、うん、はい、
だから太陽も月も、
はい、
星も丸と、それが後に丸と変わっていくわけなんです。
あ、そうですか、
はい、だから船に丸がついてますよね。で磯良というのが昔福岡では、磯良、シリウスのことを磯良とか、イズラとか磯良と発音していたんだそうです。で、シリウス星といえばいろんな名前がありますけど、
はい、
福岡の呼び方がイスラ、イズラで磯良と、そういうことで磯良丸というのはシリウス星という意味なんですね。
そうですか、
はい、ですからシリウス星といえば、冬 の夜空で一番明るい星なんですね。まず目に入ってくるのがシリウス星です。ですから本来はそういうふうに、安住族の長として一番ふさわしい星の名前がついてたわけなんですけれど、後にですね、安住族がだんだんこう力を失っていくわけなんですけど、後にそのこの白いこう布はそのずっと海に潜っとって、
はい、
富士壺とかがついとったんやという話になっていくわけなんですね。それで顔を隠してたんだという話に、すり替わっていくわけなんです。
なるほど、
はい、そういうことで、今ではそんなふうに言われますけど、本来は星の名前がついていたということです。
磯良舞、括弧の舞、
はい、
という舞のあらすじですけども、
はい、
これはどういうふうになってるんでしょうか。
はい、 四式神社での磯の舞なんですけれど、はい、神宮皇后がその48隻の船団で参加に出兵しようとされた時にですね、はい、側近に竹之内宿根がいましたね、
はい、
で竹之内宿根がその勘十万寿をその借りたいということで、はい、この四式神社の浜辺まで行くんですね、
はい、
それで、磯羅神にその安曇の磯羅に、お願いするわけです、
はい、
とその安曇の磯羅は実はその大和で40万年それから日立で40万年、
はい、
そして勝間鹿の島で40万年も過ごされた神だと、
は
い、そういう設定になってまして、はい、それで120万歳なんですよそれでもうよぼよぼしていたわけなんですね、
はい、
でそれで海まで潜っていって、うん、そして和田摘みの神に会って、うん、そして勘十万寿を貸してくださいと言われたわけです、
うん、
で和田摘みの神は舞が好きなので、
うん、
あよっしゃとねお前が舞あの見事な舞を待ったら貸すぞと言われるわけなんです、
うん、
でもその磯羅が120万歳ですからよぼよぼ踊って、
うん
面白くないと、
うん、
じゃあこんなんじゃ河川帰れ帰れと言って追いかされてしまうわけです、
うん
はい、で竹之内宿根に、うん、妻がいまして、
うん
豊姫という方なんですね、うん、で神宮皇后の妹です。この方が、うん、あの久留米の赤字八幡神社の名前になっている。
ああそうですか。
その方です、
は
い、で豊姫が実はシャーマンだったんですね。
ああそうですか、は
い、で海に潜っていかれて、そして、やっぱり、頼むわけです、
ねうん、
で、舞を舞うわけなんです、
はい、
その時には弓を持って勇ましい舞を舞うわけですね、
うん、
それで和田摘みの神が大変喜ばれて、
うん、
見事な舞じゃそれなら勘十万寿を貸そうと言って、うん貸されて、
うん、
でそれを浜辺に戻ってきて、
うん、
そして、竹之内宿根に渡すと、
うん、
そういう風なストーリーになってます、
うん、
でこの話を知っていると実はあの、うん、各地にある絵巻物の絵解きができるんですね。でほとんど同じ話が高良さんにもあるという。これはまた後のお話で、
はい、そういったものが磯羅舞という、
はい、
括弧の前のあらすじ、
はい、そうです、はい、だから少しお話が中世時代で話がだいぶアレンジされてますね。みんながまあ面白があるように話が変わってはいます、
うんうん、
でその話を戻しますと、まあ、神宮皇后がその安曇の磯羅を 召された時に、船に乗って磯羅が来るわけなんですけれど、うん、その時に、神宮皇后が自分が持っていた扇を貸されるんですね、
はい、
でそれで扇を持って、舞うというわけなんです、うん、それで、安曇氏の舞がその扇の門になっていくわけなんです。で後の時代には今度は扇の絵を描いて、
うん、
それを着物の門のところにこう貼り付けて待ってたそうなんです。これが門付きの始まりなんです。ですからおのおの時にはこの扇を持って、
うん、
そして大きな門をつけて舞う、これがこの発祥がこの海の中道だったというわけなんです。
この海の中道にある神社、四式神社は軍議を開いた場所に建てられた神社だそうですが、ここで毎年開かれている行事に早間神事というものがあります。早い魚と書いて早間、早間神事と言います。
早間っていうのが早い魚って書くんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、でこれはそのやっぱり神宮皇后の時の物語なんですね、
はい、
で、漁師さんたちがその神宮皇后にそのお食事を差し上げる、
はいはい、
その時にタイの料理をしたわけなんですけど、
はい、
それをお祭りにしたものなんです。そうやってこう、昔ってこう、ね、伝える手段がないから、神事にして伝えたんですね、
まあ、とにかく
2チームですね、
2チーム出てきて、うんうん、そのチーム対抗戦になるんですね。
そうですよね。
どっちが早く料理して仕上げるかっていう、うんうんうん、それをこう形にしてね。
そうですね。だから本来はそんなあのこと競技じゃなかったわけなんですけど、はい、後にその漁業権の争いの、
あ、そうですね、
話に変わっていくわけなんですね。で土地の若者たちが一番あの魚が取れるところの権利を争うために、うん、代表が出て、そしてどっちが早いかと、で早い方がそのいい漁場を取れるという話になったということで、はい、ですからなんかあのどうやってさばくんですかって聞いたら、あ、表シュッ裏シュッとほんの 2,3 秒でさばくという。
そうですね。
そうですね、うん、
で夜中に、ちょうど夜中ぐらいですよね、真夜中ぐらいに始まるんですね。
はいはいはい、そうです、う
ん、でそれまで、神楽がね、うん、延々とずっと演じられるという、
ね、
はい、なかなかいいもんでしたね、これは、この行事は。
で今その葉山神事というのが、まあ、どうですか、はい、安住族のそのお祭りの一つなんですね。
はい、
それであの包丁を使わずにその魚を食べる神事になったり、
ああ、なるほど、うん、
ね、あるいは魚を触らないために包丁だけで魚をさばくという神事とかになっているわけです。
はい、
それであの結局天皇家のそのお食事を誰が出すかということで、
はい、
やっぱり誰が作ってもいいわけじゃないわけですね。
はい、
で安全のためにやっぱり一族が奉仕するわけです。
はい、
それで、都が京都になった時代でも安住族たちがずっとお食事の世話をしてまして、はい、それで、安住氏とそれからその松江のやっぱ高橋氏と1年おきに交代交代でお食事を作ってたそうなんです。うん、そしてまあ後にはでも高橋氏だけがお食事を世話するようになったんですけれど、
はい、
まあ、その時にその魚に手で触れないようにして包丁さばきをするという神事を残してあります。
はい
はい、
海の中道から鹿海神社に戻ります。潮風に吹かれながら本殿までの階段を上ります。今度は鹿海神社に伝わる話です。まず8という数字について。
鹿の島にはですね、8という数字を非常に重んじて、
はい、
いろんなものを8にちなんだものを持ってきてますよね。
はい、
でここに鹿の島に伝わっている舞なんかを、
はい、
回れる人、
はい、
八乙女さんという方がいらっしゃいましてね、はい、これも8という数字ですよね。
そうですね。はい、神職の方に伺うと船を漕ぐのに8人で漕ぐのが一番いいという話です。
はい、
それで8という数字を重んじているんではないかということを伺いました。
はい
はい、
それで、まあ、八乙女っていうのが出てきますよね。
はい、
この方たちの起源といいますか。
そうですね、
これはどうなった
、はいはい、これもまた謎だったんですけれど、その縁起の絵巻物に見ますと、八乙女は浜辺で安曇野空に対して前を待ってるんですね。
はい、
安曇野空を迎えるために。
あ、
でそのそばに神宮皇后とか竹之内宿根とかが描かれてますので、
はい、
これは神宮皇后が連れてこられた神楽人たちということになります。
はい、
それで、神宮皇后は戦いに勝ってまた鹿の島に戻ってこられた時に、
はい、
お礼としてこの和田積の神にお仕えしなさいと言われたというふうなことです。
はい、それからもう一つですね、
はい、
中西八犬と言われてる方たちがいて、
はい、
それはどういうふうな起源があるんですか。
はい、それについても、はい、書いた記録は見当たらないんですけれど、はい、神宮皇后が船出をするとき、その船 の、 いわゆる操縦士パイロットですね、
はい、
で は舵取りは安曇野空だったわけなんです、はい、でその御座船という形の、はい、その時に鹿の島からは8人の海士、海の、はい、死と書きますけれど、はい、まあ、天とも呼びますけど、はい、その8人の海士が行ったというふうなことが書かれていますので、
はい、
その中の一人が中西さんなんですね、
はい、
そういうことで多分その8人の海士を言うんではないかなと考えています。
この中西八家というのは御神交際の時にもやっぱり重要な役目をしますよね。
そうですね、一番先頭で旗を持っていかれますけれど、はいはい、その旗というのが描かれているのがその米びつとそれからマスですね、
マス、
はいはい、それを描いたものですけど、はい、これは神宮皇后が最後にこの米びつとマスを8人の海士に与えられたということにちなむものです。はい、でその中西という名前なんですけど、はい、これは結構書かれてるんですけれど、
はい、
こう風を待つわけですね、で船が帆船だったために追い風を待ってたわけなんです、
はい、
で風を待ってた時に、さあ風が出たと船を出せとみんなが船を出した時にそばにいた人にその神宮皇后がこれは何という風だとお尋ねになったわけです、
はい、
でこれは中西の風ですと答えたわけなんですね。それでじゃあお前は中西と呼ぼうというふうに言われたというふうなことです、うん、それでですね、
はい、
それが箱崎宮の氏子さんから教えていただいたのが他に大西の風もあるんですよということなんです。で中西の風というのは秋から冬にかけての木枯らしとか冬の暴風のこと
を
言うんですね。
ですか、はい、
で大西の風というのは2月頃の春一番頃の暴風を指すそうなんです。
そうですか。
でその風が吹くと一気にその北上できるということで風待ちをしていたというふうなお話なんですね。
そうですか、は
い、そういうことだそうです。
中西もあれば大西もあるという、はい、ことだったんですね、はい、
そして本殿のすぐ右手に2頭の30センチほどの石の亀が置いてあります。今度はその亀について伺います。
あれは本当に亀そっくりですよね、
はい、
でちょうど先ほどお話ししたその海の中道のお話なんですね、
はい、
で神宮皇后たちのその前に応えてその神様たちが現れたわけなんです、
はい、
でその神様というのが鹿明神と勝間明神と言いまして、
はい、
黄金のオスとメスの亀に乗って、はい、現れたということです、
はい、
それでその亀を池に放しましたけれど江戸時代になってですね、その亀そっくりの岩がこう現れたわけなんです。
そうですか、
はい、はそれで金印公園の近くに現れたということから、まあ里の人たちがですね、これは神様だということで奉納されたみたいですね、
うん、
はい、でこの時の神様たちが、
はい、
戻られる時に、海の中道から鹿の島に行かれて、そして今あるその鹿海神社の裏手の山ですね、
はい、
衣笠山と勝山というんですけど、
はい、
そこに沈まられたそうなんですよ。それで場所に鹿海神社ができたと、そういうふうな記録が、まあ、江戸時代の記録に残されています。
高台にある鹿海神社から眼下を眺めますと、右手の方に見えるのが海の中道、その先の方につながっているところが三笘です。ここには渡積神社があります。ここにも神宮皇后の話が残っていました。
これもまた、神宮皇后の船旅の時の話になるんですね、はい、で この時にはですね、あの日本書紀ではもう順風満帆だったと、で、はい、追い風が吹いて一気に新羅まで行ったというふうに書かれてるんですけど、はい、地元ではですね大嵐だったという話が何箇所にも伝わるんですね、はい、でそれがあの船の航路として壱岐を出て、そして対馬を出て、ワニの津というところを出ていくわけなんですけど、はい、その時に大嵐になったと、
はい、
そこで、まあ、あの安曇野磯らは、まあ、必死でこう船を操縦するわけなんですけど、
はい、
神宮皇后がですね、渡墨の神様にではお祈りしましょうということでですね、祭壇にお供え物をするわけです、
はい、
三柱の神ですから3つのお供え物をします、
はい、
その時にトマという、まあ、御座のようなものでしょうかね、
はい、
でそれにこうお供え物を置いて、そしてこのどうぞ静まってくださいと、
はい、
そしてこのお供え物が流れ着いたところに必ず海の神様を祀りますって言って祈られるわけです、
はい、
そしたら嵐が収まったわけなんですね、でそれが流れ着いたのが三笘だというふうなことです。
苫というのが流れ着いたのが三笘、うん、
はい、はい、でまあその要するにお供え物の、はい、まあ、下に敷いたものということですね。
はい、
でですからそこはあの浜辺です。それがあの海の中道からつながっている浜辺ですよね、
はい、
そうですね、
はい、
でその上にあの和田積神社というのがありますね。
あ、和田積神社がそこにある、
はいはい、まさにその名前の神社があって、でそこに、祀られています。ですからあの嘉子宮の神様といえば中愛天皇と神宮皇后じゃないですか、
はい、
それで、お礼参りにですね、おみこしが昔は出ていたそうなんです。
こちらまで、
はい、その和田積神社までずっと、まあ、鹿の島まで行くにはちょっと船で行かないといけなかったからですね、
はい、
多分こちらでに来られたんかなと思います。
あ、そうですか、うん。
今週は安曇野から一旦安曇族の根拠地だった福岡市の鹿の島に戻りました。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺いました。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
安曇族の足跡を訪ねる旅、安曇野を巡る時には自転車がおすすめなんですが、
はい、
安曇野市で面白い取り組みをしてるんです、それが安曇野サイクルロゲイニングっていうものなんですが、
サイクルなんですって、
ロゲイニング、
ロゲイニング、あまり聞き慣れない。
そう、このねサイクルロゲイニングっていうのがスマートフォンのアプリを使って、この地図をもとにチェックポイントの得点を集めるサイクリングゲームなんですが、もともとこのロゲイニングっていうこの競技をベースにしてるんです。
あ、そうですか。
本来は自転車じゃなくて走ったり歩いたり人間の体を使ってやるものなんですが、このロゲイニングっていうのは与えられた地図を頼りに、例えばこう3時間とか5時間とか制限時間を設けられてまして、この時間内にどれだけ多くのチェックポイントを回って、その場所場所に設定された点数を得ていくかっていうものなんですね、
はい、
でこのスタートフィニッシュ地点から遠くなるほど点数が高くなったり、その傾斜地になってて行くのが困難になればなるほど点数が高くなると、うん、こんな風に配分されてまして、
はい、
でさらにこう制限時間を過ぎると1分刻みで減点されていく。だからこう近くをたくさん回ろうか、遠くで一気に高得点かってこう戦略を練っていくのもこう競技として面白みがあると、それがロゲイニングなんですが、それを自転車に置き換えたのがサイクルロゲイニングなんですよ。
なるほど。
で、安曇野サイクルロゲイニングの場合は、まずこのチェックポイントを観光名所とか観光の施設、あと飲食店などにしてます。で、期間がその避難時間とかじゃなくて12月8日までと、もう始まっちゃってるんですが、半年近く長い期間を使ってやってくださいと。
なるほど。
そうなんですよ。
日をまたいで構わないと。
その通り。さらにこんなことがいいところなんですよと、安曇野市観光協会専務理事の白沢雄一さんが教えてくれました。
これはそのガチの競技ではないので、あの自転車で回っていただいて、なおかつあの新しいお店を見つけていただきながら、地域との交流を深めながら、いろんな楽しみながらゆるく回ってもらいたいというゲーム感覚のまあ競技なので、時間は特に定めてないんです。まあいつスタートしていただいてもいいですし、5時までに帰って観光協会へ帰ってきていただければ、そこで得点集計がされるという。
なるほど。
でも得点って欲しいじゃないですか、
はい、
でこれね、スマートフォンのアプリになってるところがよくって、あの狙ったチェックポイントに到着したら、そのスマートフォンのアプリを立ち上げて、アプリの地図上のスポットをポチッとタップするんです、
はい、
そしたらそこからねピッと写真が出てきまして、その出てきた写真と同じ写真を撮ろうっていう課題が出されるわけですよ。
うん、はいはい、
でこう例えばお店ですとか施設の外観、
うん、
あと看板が分かるもの、つまりここに来たんだよっていう、うん、ある意味証拠写真です。
証拠を残すってことですね。
そう、うん、そうするとポイントがポチッといっぱいつく。さらにその施設とかお店に入って食べ物を食べたり飲んだりとか、入場していろんな体験をするとか、お買い物をしてその写真を撮影して登録すると、さらに得点がプラスになると。
はい、
こうやってたくさんポイントをこう貯めていきましょうと。そういう風になってるんですね。
ポイント貯まったらそれがどうなるのかっていうところも気になりますね。
気になるでしょ。もうちょっと先まで待ってもらおうかな。はい、で、ポイントそのもののプレゼントもいいんですが、さらにこういういいとこがあるわけなんですよ。
で、これ実は、写真を撮ったところを、あとへ見返すことができるんですね。ですので自分がどこを回ってきたと、とか旅の思い出としてもこれ残るんですね。でこの写真そんなにサイズ大きくないので、200キロから300キロくらいのサイズですから、そんなにあのスマホの容量も食ったりしませんので、すごくまあ軽いソフトですので。
これね、スマートフォン GPS と連動してますんで、自分の位置が分かるから、方向音痴の人でも間違いなくあちこち行けるという。
迷子になりますよね。
なります。さあ、これで特典に応じてのプレゼントなんですけど、夕方までに安曇野市の観光情報センターに戻ると、その場で特典によってジュースとかジャムがいただけたりとかですね。あと、これから後期という長いこう期間に入りますけど、シーズン通しての得点ランキングがあって、上位者には5000円相当のプレゼントがもらえたり、あとアンケートに答えると抽選で安曇野市内のペア宿泊券が当たったりと、なかなかいい感じに仕上がってます。いいですね。これレンタサイクルとかシェアサイクルも使えますし、自分の自転車で参加するのも OK です。安曇野市での楽しいサイクリングの旅の玄関口は信州松本空港になります。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけして、これから紅葉もいい季節になるんで、うん、ぜひ自転車こぎこぎして安曇族の足跡楽しんでください。
中島理恵さんでした。ここで番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。